ヘルスインフォ健康情報。40代50代のためのおいしく適塩たっぷり野菜プロジェクト。市民の約4人に1人が脳卒中や心疾患で亡くなっています。これらの疾患リスクを下げるには、ナトカリ比、食塩に多く含まれるナトリウムと野菜や果物などに多く含まれるカリウムの比率を低くすることが効果的です。このプロジェクトでは、忙しい皆さんに受講していただけるよう、自宅から郵送で尿中ナトカリ比を検査後、自分の都合に合わせて視聴できる講座、動画配信で、働き盛り世代の突然死を防ぐ食事のコツを伝授します。早めの健康コントロールで将来に備えましょう。日程と内容をお伝えします。日程、6月、内容、検査キット到着後、1回目のナトカリ比郵送検査。検体提出、1週間後、結果通知。7月、ナトカリ比改善講座。好きな時に40分動画視聴。対面希望者は7月19日水曜14時から市役所。8月、市管理栄養士による個別相談。数値が高い人のみ。9月、2回目のナトカリ比郵送検査。検体提出1週間後、結果通知。10月、ナトカリ比改善講座。好きな時に40分動画視聴。対面希望者は10月20日金曜14時から市役所。市管理栄養士による個別相談。数値が高い人のみ。対象、市内在住の40代、50代の方。講師、久保明子さん。女子栄養大学准教授。定員50人、申し込み順。参加費無料。申し込み問い合わせ先、5月1日月曜から健康長寿課健康増進担当へ、電話または申し込みフォームから。ここに申し込みはこちらと書かれた二次元コードがあります。糖尿病性腎症重症化予防対策事業。糖尿病を重症化させないために、糖尿病は心筋梗塞や脳卒中のリスクを高めるだけでなく、重症化すると腎症、網膜症、神経障害など日常生活に大きな影響を及ぼす合併症を引き起こす病気です。重症化予防のためには、病気の早期発見と継続的な治療、食事や運動面での生活習慣の改善が重要とされています。質問、糖尿病性腎症って。答え、糖尿病の合併症の一つで、高血糖状態が続くことにより腎臓の機能が損なわれ、血液中の老廃物を尿として排出できなくなり、最終的に腎不全となる危険な病気です。市では、国民健康保険非保険者を対象に、糖尿病性腎症重症化予防対策事業を実施します。該当する方には、次の通りご案内をお届けします。なお、送付を希望しない方は、5月15日月曜までにご連絡ください。1、受診・勧奨のご案内、郵送・電話。対象、糖尿病の治療が必要な方、治療を中断された方。受託業者、日本システム技術株式会社。2、保険指導のご案内、 郵送。対象、糖尿病性腎症の重症化リスクが高い方で、主治医が必要と認めた方。内容、適切な食事の取り方や適度な運動の実践など生活習慣の改善を支援するための糖尿病性腎症重症化予防プログラムのご案内。受託業者、株式会社フィッツプラス。問い合わせ先、保険年金課保険事業担当。健康づくり講演会、血管のアンチエイジングが寿命を決める。自分の血管って若いの？それとも老化してるの？血管年齢とはズバリ血管の硬さです。血管が老化しても痛くも痒くもありません。そしてある日突然命に関わる症状を引き起こします。若いから安心というわけではありません。生活習慣によっては血管年齢は実年齢よりもはるかに高いということもあります。血圧が高い、コレステロールが高いと言われた人は要注意。しかし生活習慣に気をつければ血管年齢を若返らせることができます。働き盛りの若い方もタフな血管を作るためには今から気をつけることが大切です。血管研究の第一人者である鶴ヶ島市出身の高沢健二さんをお招きし講演会を開催します。ぜひご参加ください。日時、5月27日土曜14時から15時30分。場所、女性センター。講師、高沢健二さん、東京医科大学名誉教授。内容、講演会、血管年齢測定、著書販売。定員300人。参加費無料。持ち物、飲み物、筆記具、その他、駐車場に限りがあります。できるだけ徒歩か自転車でご来場ください。申し込み問い合わせ先、健康長寿課健康増進担当へ電話、または申し込みフォームから。ここに講師の高沢健二さんの紹介とともに写真があります。高沢健二さん、血管研究の第一人者で、血管年齢及び血管若返り体操の考案者。世界一受けたい事業、試して合点などテレビ番組への出演も多数。また、申し込みはこちらと書かれた二次元コード。血管若返り体操はこちらと書かれた二次元コードがあります。自分の元気度をチェックしよう。若い時は痩せることが健康への近道だと考える人が多いですが、65歳を過ぎたらその考え方をギアチェンジ。シニア期の痩せは肥満よりも死亡率が高くなることが分かっています。知らず知らずのうちに老化を進めないためにも、筋肉量の測定や質問紙で自分の元気度を確認し、心と体の若返りスイッチを押してみませんか。自分の元気度をチェックしようの会場と日時、内容をお伝えします。会場、東市民センター。1日目、フレイルチェック測定会。5月18日木曜10時から12時。2日目、健康長寿へギアチェンジ講座。5月23日火曜10時から12時。会場、鶴ヶ島中央交流センター。1日目、6月8日木曜10時から12時。2日目、6月15日木曜 10時から12時。対象、市内在住の65歳以上の方。なお、同一会場2日間参加可能な方。定員15人、申し込み順。参加費無料。持ち物、筆記具、飲み物。その他、測定しやすい服装。裾を膝下まで上げられるズボンなど。申し込み、問い合わせ先。5月1日月曜から健康長寿課健康増進担当へ電話または市ホームページから。ここに申し込みはこちらと書かれた二次元コードがあります。がん検診などの申し込み方法が変わりました。問い合わせ先保健センター、電話271-2745。ウェブから24時間受付中、受付後の内容をネットで確認できます。電話で5月31日水曜まではフリーダイヤル、電話0120-505-489。6月1日木曜からは保健センター、電話0492712745。なお、はがきによる申し込みは廃止となりました。検診の詳細は市ホームページまたは4月号折り込みの年間予定表をご確認ください。ここに詳細はこちらと書かれた二次元コードがあります。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更されます。なお、内容は4月20日時点のものです。変更となる場合もありますので、市ホームページで最新の情報をご確認ください。感染症法上の位置づけ変更について、5月8日月曜から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが新型インフルエンザ等感染症2類相当から5類感染症に変更されます。この変更に合わせて基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止されます。コロナワクチン接種の最新情報は市ホームページをご確認ください。問い合わせ先、感染症対策課、電話227-9522。市ホームページはこちらと書かれた二次元コードがあります。主な変更ポイント、施策などと変更後をお知らせします。施策など、感染対策、変更後、政府として一律に求めることはなくなり、個人や事業者の判断に委ねられます。外出などの制限、感染者を含め一律の行動制限はなくなります。診療・入院先、一般の医療機関で受診できます。受診先は段階的に拡大。検査・診療費用、保険診療、自己負担ありとなります。入院費用、保険診療、自己負担ありとなります。ただし、入院費が高額の場合は、当面9月末まで軽減措置があります。コロナ・抗ウイルス薬費用、当面9月末まで無料です。コロナワクチン接種費用、令和6年3月末まで無料ですが、時期によって対象者が異なります。詳しくは市ホームページをご確認ください。野菜の力で健康に、そのわけはどう食べる？体の中から健康になるために、野菜を賢く、美味しく食べる工夫をお伝えします。 測定や体験を通して自分の野菜摂取レベルのチェックもできます。日時6月2日金曜10時から11時45分受付9時40分から。場所市役所5階504会議室。講師小沢恵子さん、女子栄養大学短期大学部准教授。内容ベジチェックで野菜摂取充足度の測定。ベジチェックとはセンサーに手のひらを当てるだけで野菜摂取充足度がわかる測定機器。知って得する野菜の健康効果、簡単レシピの紹介、自分のお皿で野菜の計量体験。定員30人、申し込み順。参加費無料。持ち物、筆記具、普段使用しているサラダ用の食器。申し込み問い合わせ先、5月1日月曜から19日金曜に健康長寿課健康増進担当へ、電話または申し込みフォームから。ベジチェックのセンサーに手のひらを当てて測定している写真があります。申し込みはこちらと書かれた二次元コードがあります。4年ぶりに開催します、歯と口の健康フェア2023。日時6月4日日曜10時から12時30分最終受付12時。内容と場所。1、内容、児童歯科検診フッ素ジェルの効果的な使い方指導。受付10時から11時30分。歯ブラシを持参し、歯磨きをしてから来場してください。場所、保健センター。2、成人歯科検診、申し込み必要。定員20人、保健センター。3、歯の何でも相談、保健センター。4、指の石膏模型製作、保健センター。5、マジックショー、保健センター。6、葉酸カムリン等などお土産多数プレゼント、保健センター。7、歯と口に関する児童画展、女性センター。なお、歯と口に関する児童画展は6月8日木曜から22日木曜16時まで若葉駅前出張所でも展示します。また以前同時開催されていた8020良い歯のコンクールは新型コロナウイルス感染症予防のため中止します。申し込み問い合わせ先、2の成人歯科検診のみ申し込み必要、5月15日月曜から保健センターへ。電話271-2745またはファックス271-2747。ツルゴンの写真があります。吹き出しにツルゴンサカロンに会えるよ、おもちゃの金魚すくい、風船、ポップコーンなどお楽しみがいっぱい、遊びに来てね、とあります。健康応援団、ナンバー218。野菜を食べる。糖尿病やがん、認知症など、様々な病気が、腸内フローラを良好に保つことによって予防できることが分かってきました。そのために、腸内細菌の餌となる食物繊維を摂ることが大切です。中でも野菜は1日で小鉢5つ分は摂りたいと言われます。サラダ1皿では足りません。 野菜を取る工夫をご紹介します。 1. 時間がない人は野菜を買ってきたらそのまま冷蔵庫にしまわず洗って料理しやすい形に切る、固めに茹でておくなどの下処理をしておきます。その一手間ですぐ食べることができるからです。買ってきた野菜が気づいたら傷んでたということを減らせます。野菜を切ったり加熱したりすると栄養が壊れることが気になりますが、そのまま保存していても野菜は傷むのですぐ使える状態にしておくのがおすすめです。 2. 酢につけて保存するのもおすすめです。酢につけると冷蔵庫で 2,3 週間保存できます。手軽で無駄なく美味しい野菜のプチストックレシピより、短冊切りにして酢につけた大根やカブは甘酢漬けやマリネ、スープの具に、千切りにした長ネギや玉ねぎは薬味や炒め物の具、スープにも使えます。 3. 料理が苦手な人はそのまま食べられるプチトマトやベビーリーフ、野菜の葉葉でビタミン類が豊富、葉葉は幼い葉、カット野菜を利用します。ほとんど切らずに使えるもやしやニラはラーメンなどの麺類に入れたり、肉と炒めたりするのに便利です。女子栄養大学栄養クリニック管理栄養士塩沢和子